聖書を一箇所お読みいたします。新約聖書の使徒言語録15章22節より35節までをお読みいたします。新約聖書の243ページ、新約聖書243ページ。聖書は旧約聖書と新約聖書2つの書物が合わさってできております。後ろの方の243ページ、括弧新243と打ってあるページをお開きください。243ページ、下の段、使徒言語録15章22節。そこで人たちと長老たちは教会全体とともに自分たちの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダ、およびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人である。人たちは次の手紙を彼らに託した。使徒と長老たちが兄弟としてアンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たちに挨拶いたします。聞くところによると、私たちのうちのある者がそちらへ行き、私たちからは何の指示もないのにいろいろなことを言ってあなた方を騒がせ動揺させたとのことです。それで人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロに同行させてそちらに派遣することを私たちは満場一致で決定しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの名のために身を捧げている人たちです。それでユダとシラスを選んで派遣しますが、彼らは同じことを口頭でも説明するでしょう。聖霊と私たちは次の必要な事柄以外、一切あなた方に重荷を負わせないことを決めました。すなわち、偶像に捧げられたものと、血と、締め殺した動物の肉と、みだらな行いとを避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。さて、彼ら一同は見送りを受けて出発し、アンティオキアに到着すると、信者全体を集めて手紙を手渡した。彼らはそれを読み、励ましに満ちた決定を知って喜んだ。ユダとシラスは預言するものでもあったので、いろいろと話をして、兄弟たちを励まし、力づけ、しばらくここに滞在した後、兄弟たちから送別挨拶を受けて見送られた。自分たちを派遣した人々のところへ帰っていった。しかし、パウロとバルナバはアンティオキアにとどまって教え、他の多くの人と一緒に主の言葉の福音を告げ知らせた。この礼拝において、使徒言語録、今日読みましたところでありますが、これ私たちは順番に読み進んできております。使徒言語録、使徒というのは主イエスキリストの弟子のことです。正確に十二弟子に限定されてはいませんけれども、主イエスのことを知っている最初の教会の者たち、それを使徒というふうに申しました。使徒たちの言ったこと、人たちの行ったこと、それを記録するのがこの使徒言語録という書物の一つの性格です。主イエスキリストの弟子たちという言い方からもうお察しがついている通り、使徒言語録はイエス様がこの世を去った後の話です。イエス様がいなくなった後、弟子たちだけが取り残されました。弟子たちだけが残った中で、弟子たちがどのように主イエスの言葉を述べ伝えていったのか、主イエスの技を彼らはどのように語り伝えていったのか、そしてその結果、教会が生まれてきます。エルサレムのみならず、あちらこちらに教会が生まれていく。それが使徒言語録という書物が記している大まかなあらすじです。今日読んだ15章、実はここで 大きな問題が起こっていました。使徒会議の決議という小見出しが打ってありますように、主イエスの最初の弟子たち、まあ、そこにその周りにいる周辺の者たち、この者たちがある会議を開きます。問題が起こったからです。どういう問題か。主イエス、イエス様、私たちは今でこそキリスト教というものが全世界に、そしてこの日本にもありますから、さほどイエス様というイメージが限定されたものにはなっていないかもしれませんが、最初の教会において、最初の、まあそうですね、教会、そういう方でいいと思いますが、最初の時代においてイエス様という方はモスマでもなくユダヤ人でありました。そしてイエス様が行った技、イエス様が行った言葉、これもユダヤ教というものにとてもとても近いと申しますか、ユダヤ教の新しい指導者としてイエス様は考えられていました。ユダヤ教の新しい指導者ですから、これはユダヤ人には分かるイエス様、ユダヤ人の中でイエス様をどういうふうに考えるのか、その結果イエス様は十字架につけられるということが起こりましたけれども、イエス様の舞台というものはユダヤなんだ、イスラエルなんだというのが最初の者たちの認識でありました。ところが主イエスキリストの弟子のペテロが、それこそ聖書の言葉でよれば聖霊に導かれてという言い方になっていますけれども、思いもよらないタイミング、思いもよらない弾みで異邦人、ユダヤ人以外にイエス様のことを伝える、述べ伝えるという、そういう場面に出くわします。彼は最初大変戸惑いましたけれども、まあ事の成り行きと申しますか、しょうがないっていう思いもあったのでしょうけれども、ユダヤ人のイエス様について、ユダヤ教について全く関係のない皆様でしょうけれども、お話をしますというふうにしてイエス様についてお話をしました。そうしたところ、それを聞いた人々が大変喜んだ。喜んだのみならず、私もイエス様を信じます、信じるためにはどうしたらいいんですか、そのような申し出が次から次にと生まれてまいりました。最初のイエス様の弟子たち、彼らはイエス様の舞台はユダヤだそう思っていた。ところがイエス様の言葉はユダヤ人以外にも、聖書の言葉では異邦人というふうな表現されていますが、これはその国のものでない外国のものという意味です。異邦人にもイエス様の言葉が伝わっていく、そして彼らが大変喜んでいく、そういうことを目の当たりにします。イエス様の舞台はユダヤだけではない、もっともっと広いところにあの方の言葉は伝わるんだ、分かってもらえるんだ、我々が聞いてきた言葉はユダヤのみならず隣の国にも、もっともっと遠くの国にもきっと伝わるはずだ、そう思いながら彼らが言ってみれば世界へと足を踏み出していったというのが使徒行伝6の一つの流れです。ところがそういう体験を持っていない人たちが世の中には当然おります。人たち自身がこんなことが起きるのかとびっくりしたんですから、そういうことを知らない人たちは次のようなことを申しました。異邦人、外国の人、その人たちにもちゃんとユダヤの風習を伝えなければいけないんだ、モーセの律法をきちんと覚えてもらって、割礼も受けてもらって、ユダヤ教の生活、ユダヤ教の習わし、それをちゃんと覚えてもらわなければ彼らは認めるわけにはいかないといった人々が出てきました。心の狭い人々と今の私たちは読みますけれども、当時はおそらくこういう言葉の方が当たり前、当然だったというふうに思います。異邦人に 本当にユダヤ人の言葉が、ユダヤ人の価値観が分かるのか、本当に私たちと一緒に歩みを共にしてくれるのか、そんなことはにわかには信じられない。ペテロが出会った人たち、たまたまその人たちが良い人たちで、まあそれこそ応用の利く人たちで、普通の外国の人たち、異邦人にはそんなことはまだまだ通じるはずがない。多くの人たちがイエス様、イエス様と言っているけども、彼らの言葉を信じるにはまだ値しない。そのように思ったのが、ファリサイ派から教会に来た人たちという者たちでございました。ユダヤ教の風習、ユダヤ教のしきたり、それをきちんと教えてから、会得してからでないと、仲間だというふうには認めることができないというそういう主張と、いいえ彼らが信じると言ってくれたらもう我々の仲間ではないかというふうに言った人々、この人々たちの間でそれこそ議論が、争いが生まれてまいりました。それが言ってみれば、今日読んだ使徒会議というものが開かれたいきさつでございます。先週もと申しますか、これまでも申しておりますけれども、この使徒言語録というのは言ってみれば、その最初の弟子たちの行い、それを記録しているものです。ですけれども、それが単に記録だけだったら、聖書はおそらく2000年間読まれては来なかったでしょう。あ、そんな記録があるのか、年表がある、記録がある、歴史文書がある。それは蔵に収められて必要な時に取り出せばいいではないかという、その程度のものとしておそらく扱われたでしょう。ところがこの話は2000年間蔵に収められるどころではなく、たくさんの者たちが自分たちも手に取っていこう、そのように思いました。そして宗教改革を境に、これは至るところの言葉で翻訳をされ出しました。記録文書であるならば、オリジナルとそれを保存するいくつかのコピーがあれば十分です。ところがこの聖書はいろいろな言葉に翻訳されて、それこそ各家に、各家族に、各人が持っていてもいいんだよという書物として2000年間広がってまいりました。ということはですね、これは単なる記録文書ではないんです。ここにはいつの時代に読んでも私たちが考えなければならないこと、私たちが思い巡らさなければならないこと、それが隠されている。だからこそ聖書は2000年翻訳をされながら多くの人たちにも配られてきた、そういう力を持っているのがこの聖書という書物の一つの側面です。ではここに一体何がある意味では本当に記されているのか、そのことを考えてみたいと思います。実はこの使徒言語録を記したもの、それはルカ福音書を記したものと同じだというふうに考えられていますから、ルカというふうに、まあ、私は便宜上呼びますけれども、このルカも単に記録を残そうとしていたものではありません。表面上は記録という形で書きます。でもそこでは単に周辺の者たち、この記録を共有するある部署の人たち、その部署の人たちだけが持っていればいいものではなくて、記録という形を取るけれども、これはその先ももっと遠くの人たちにも分かってもらいたい、読んでもらいたい、そういう思いを込めてこのルカはこの記録を記しました。そしてルカという人は実はイエス様と同時代の人ではありません。イエス様からかなりと申しましょうか、まあ、30年ぐらいでしょうけれども、少し時代が経ってからこのルカ福音書、使徒言語録というものを記したというふうに考えられています。ですからイエス様という方はどういう方であったのか、それをルカなりの言ってみれば思い解釈を込めてここに記しています。それはフィクションという方にしてしまえばそれまでのことですけれども、おそらくフィクションという言葉では片付けない何らかの本当のリアリティをここに語ろう、ここに込めようと思って記されたのがこの使徒言語録 聖書というものの忘れてはならない一つの本質だというふうに思います。さあ、ここで記された使徒会議、これは単なる記録ではなくて、私たちの生活、私たちの心にも語りかけているもの、私たちの心の中で日常的に起こっているものがここで実は語られています、記されています。それは一体何なのか、少しご一緒に考えてみたいと思います。さあ、この使徒言語録、記されたのはイエス様の時代から30年ほど経ったというふうに申しました。最初の読者たちもこの物語を、あ、単に記録ね、アーカイブねというふうにして読んだのではおそらくないでしょう。ここになるほど、私たちが考えなければならないことが確かに記されている。そしてそれはあのイエス様の時にも、あの使徒たちの時にも起こったことなんだな、そういうふうにおそらく彼らは読んだのでしょう。どのように読んだのか。使徒言語録が記されたとき、時代は、状況はどうなっていたのか。ローマ帝国との戦争の真っ只中と申しますか、敗戦をした、敗北をした、その絶望の時にこの使徒言語録は文字化されました。文字化されて彼らはそれを読みました。敗戦、希望、未来がない、自分の信じていたもの、自分を頼っていたもの、それが全くない状況でこの書物は記され、皆に読まれました。記され、読まれ、これを語り伝えていこうと彼らは決意決断をしました。敗戦、絶望、その時の一体この話がどんな励ましがあったのか、どんな価値を彼らは見出してこれを語り伝えようというふうに考えたのか、そのことを考えるということが、それが聖書を読むということでございます。聖書はここに書いてあること、それが本当だというふうに信じ込む、まあそういうことももちろんありますよ、読むことももちろんありますけれども、これが本当だと言っているだけで、実は2000年間長続きをするようなことはおそらく私はないと思っています。ここに書かれていること、それが表面上本当だではなくて、ここに書かれている内容が本当だと思うこと、それが本当には聖書を読むということにつながっていくのだというふうに思います。ではここで一体何が語られていたのか。さあ、ここで語られていたこと、それは先ほど申しましたようにぶつかり合いでございました。一方は異邦人は信用できない、そういう思いです。片方は、いや、その異邦人であっても私と何ら変わることがないという、そういうぶつかり合いです。さて、この異邦人をめぐってぶつかっていたこの人たちがですね、この会議がどのように展開されたかというのが今日の記されていた場所でありますけれども、ここで記されていることは、異邦人であっても神様の恵みがあるから、神様の守りがあるから、それを受け入れようということで決議をされたということという形になっています。そして決議をされて、それをアンティオキア、異邦人の教会に持っていきます。安心してください、あなたたちを私たちの仲間になったら、私たちの風習に従ったら、ユダヤ人のようになったら受け入れるというのではなくて、あなたたちが本当に信じればそれでもういいんですよという、そういう決議を持って、彼らはその手紙を携えてアンティオキア教会へと向かいます。アンティオキア教会の人々、大変喜びました。あ、神様を信じている、その信じているということをみんなが認めてくれたんだ、そう信じてみんなが喜びに満ち溢れたというのが今日のお話でございます。さて、この話、私たちは一体どこに注目をするべきか、あるいは何を一体ここで読み解くのか。今日は読みませんでしたけれども、実はこの35節のすぐ後、今日読んだすぐ後ですけれども、36節、何が起こっているのかというと、アンティオキア教会に派遣されたバルナバとパウロとバルナバ、この2人がですね、まあ、仲違いというまでではありませんけれども、その連れていくものを誰にするのかということで、まあ、ちょっとばかりの揉め事が生まれます。まあ、マルコと呼ばれるヨハネ、そのヨハネというのはちょっと前にですね、 宣教に一緒に行かないというちょっと及び腰になっちゃったというそういうことがあるもんですから、パウロがあの者を連れていくのはどうかねということを言います。ところがバルナバの方はあのマルコあれも連れて行きたいというふうに言う。まあ、それで2人の間で仲違いが起こって別々のところへと出向いていったというのがこの36節から起こることです。別々のこと、仲違いが起こっていく。使徒会議の前何があったか、今説明したように異邦人を受け入れるべきか受け入れざるべきか仲違いが起こっていました。争いが起こっていました。ぶつかり合いが起こっていました。使徒会議の前と後、ここではぶつかり合いが起こっている、そういう状況です。そして使徒会議どのようになったのか、いろいろな議論が交わされたでしょう。いろいろなぶつかり合いもあったでしょう。いろいろな仲違いぶつかり合いもあって、さあこのままでは埒が明かない、多数決でも取ろうか、そうやって決議され議決され、決議はそうやって多数決を取った結果、議決された結果を皆様にお伝えしますよ。そうは書いてないんです。25節、もう一度読みしますね。それで人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロとを同行させて、そちらに派遣することを、私たちの決議したことをちゃんと伝えますよ、バルナバとパウロ。これに関して私たちは満場一致で決定しました。エルサレム会議、異邦人を私たちの教会に受け入れること、それはいいのか、ダメじゃないか、そう思っている人が当然いました。そしてこれはですね、異邦人というのは先ほども申しましたように使徒言語録が記されたのはイエス様の時代から30年ほど経った後、戦争の頃だと言いました。敗戦の頃だと言いました。戦いの真っ只中です。絶望した時です。異邦人というのは一体何者か、彼らの連想の中で、この読者たちの中で真っ先に浮かんできた異邦人とはローマ人でしょう。自分たちの国土を奪い、家族を奪い、この国を破壊したそのローマ人、それが異邦人です。ですからこの異邦人をと仲間になる、それは大変危険なことですし、感情的には承服しかねる。それがファリサイ派の人々というものとして代表された人たちでしょう。彼らの気持ちはよくわかります。そして彼らの判断こそが正しい思いにも私たちは捉えることができるでしょう。でもその者たちも満場一致でとあります。満場一致であの異邦人と私たちとはただ神様を信じれば一つなんだ、そういうことを満場一致で決めたと言います。満場一致、この満場一致という言葉には何が込められているのでしょうか。そしてこれは別の言い方をすればどういう言葉がこの満場一致にはふさわしいのでしょうか。愛し合うということでしょう。私たちは愛し合うことを決めました。何かこの条件を飲んだら、こういうことをクリアしたら、私たちはあなたたちを引き受けます。そのようなことを愛とは言わない。彼らは決めたんです。いいえ、思い出したんです。イエス様は私たちのことを愛してくれた。立派なことをしたから、イエス様を喜ばせることをしたから、イエス様のお褒めに預かるようなことをいっぱいたくさんしたから、お前はよくやったね、かわいいことね、評価をしてあげるよ、愛するよ。そんなこと言われたことは一度もなかった。何にもしていないのに、むしろイエス様を悲しませることばかり、イエス様を裏切ることばかりしてきた私たちなのに、イエス様は受け入れてくれた。愛してくれた。何か条件をクリアして、何か要望をちゃんと聞き届けて、それで愛に至ったということではなくて、何の条件もなくとも何もせずとも、主イエス私のことを愛してくれた。神様も実は律法を守ろうが守るまいが 私たちのことをちゃんと愛してくれている、変わらず愛してくれている律法には実はそういうことが書いてあるのに、どうしてあなたたちは律法を守らなければ神様喜んでくれないと怯えるようなことをしているんだと言ってたしなめたのがイエス様の福音です。神様は何かをしたからあなたたちのことを愛するよというふうな交換条件をするような、そういう小さい神ではありません。神は何もしなくとも愛するということをしてくれている。それが言ってみれば彼らが満場一致という言葉に託されたその思いでありましょう。異邦人怖いですよ。感情的に言ったら憎いです。でもその者たちを愛する、愛すことができる、そう信じたのがこの使徒会議です。先ほども申しましたように、その直前直後分裂分かれます。使徒会議で愛すると決めても、すぐその後にバルナバとパウロはバラバラのことをします。現実とはそういうものでしょう。使徒言語録は知っています。私たちの現実を、現状をバラバラになっていく、仲違いが生まれる、意見がぶつかり合う、それが私たちの形だ、私たちの姿だと使徒言語録は知っています。ですけれども使徒言語録はそういう現実に対して私たちにある問いかけをします。いいえ、問いかけどころかある歴史的な真実を語ります。どんなに争いあっても、どんなにぶつかりあっても、それがどんなに続いたとしても、人は必ず愛し合うことができる。愛し合うことができて初めて社会は世界へもう一歩歩み出すことができる。争いで争いながら勝った負けた、そういうことをしながら教会は作られたのではないと言っているのはこの使徒言語録です。それは教会だけのことではありません。家族もそうでしょう、学校もそうでしょう、会社もそうでしょう、国家もそうでしょう。みんな私たちは争いあってどっちが正しいか多数決で決めていきましょう。たくさんの人たちがいた方に乗っかれば世の中は前に進みますよ。それも一つの側面かもしれませんが、本当に世界が歴史に残す次の一歩を踏み出すのに、その規定に根底に何がなければならないか。愛せるんだ、我々は愛し合う、そのことをきちんと信じたときに世界はちゃんと前へと進んでいく。戦争のただ中です。憎いローマ人です、異邦人です。でもその者たちを題材にして使徒言語録という一つの過去をルカは振り返りました。そこでいろいろな意見はあるけれども、頑張って彼らとの関係を修復しよう、そのような回りくどい方はしませんでした。満場一致で決めた、満場一致で我々は私たちと付き合う、それが使徒だ、それが教会だ、それが世界だ、そういったのがこの使徒会議です。互いに愛し合う、それがなければ次に進むことができない。すぐまた仲違いをします、バラバラになります。それでいいとは申しません。でもしょうがないんです。しょうがなくても互いに愛し合うということを歴史の中で刻めば、その後仲違いをし後戻りしたようなことになったとしても、必ず歴史は前へと進んでいます。必ず私たちは新しい一歩を刻むことができているはずです。教会が、この国が、この社会が未来へと足を踏み出す、どうすればできるのか。人の知恵、人の力、経済力、権力、いろいろなものが必要でしょう。でもこの聖書が私たちに告げていることは、満場一致、互いに愛し合う、そのことを きちんとできれば、私たちは前へ進むことができる。理論や計算のお話ではございません。満場一致、互いに愛し合う、それが私たちにとって本当に必要で、それがあれば世界は前へ進む。それは信仰の話でございます。愛することを、愛することに私たちは希望を持つことができるのか、信じることができるのか、それが教会の信仰です。神様がお空の彼方にいらっしゃる、それももちろん信仰として考えられて結構です。ですけれども、私たちがもっと真剣に考えなければならないことは、神がイエス・キリストが私たちを愛してくれた、何のために愛してくれたのか、何の条件もなく私たちのことを愛してくれたのか、それは私たちが未来へと歩み出すそのためです。教会が、世界が誠に未来へと進み出すので、進み出すことが私たちが求めているのであれば、愛し合うこと、そこに希望を、信じることを向ける、それが私たちに求められていることでもあろうと思います。使徒言語録の話、大昔の話、誰かが書いた話、遠い国の話、もちろんそうです。ですけれども、ここに今の私たちの姿がある。そう読むこと、それが教会の信仰です。お祈りをします。聖なる神よ、私たちは自らの言葉、自らの思いが正しいと思います。正しいと思いがゆえに争いが生まれます。ぶつかり合いが生まれます。いつの世でも、どこでも争いが生まれます。争いの果てに明るい未来があるのと、私が勝てばこの世界は明るくなるのと私たちは思うところがあります。ですけれども、聖書が私たちに語り伝えていることは、互いに愛し合うこと、誰かが勝つ、誰かが負ける、そのことで世界は変わるのではないと私たちに告げています。イスラエルの民が私たちに残してくれたこの言葉を、私自身も信じるものでありたいと願っています。それを実行するものでありたいと願っています。互いに愛し合うものでありたい、それこそが誠にあなたが作ってくださったこの国を、この世界を形作っていくことであると私は信じています。どうか主よ、私たちに信じるその力をこれからもお与えくださいますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。